大吉ポッドキャスト一旦ここにいます。
何の打ち合わせもないですね。
もう始まりますよ、はい、ということでどうも博多大吉でございます。大吉ポッドキャスト一旦ここにいます7回目の配信でございます、この番組は今年3月までやっていた玉結びに関わった人たち、まあまあまあまあ毎回説明してますけども、いわゆる玉結びの残党がですね、あがいてるというか無駄な抵抗している番組だと思ってください、ということで今週は玉結びに関わったこの方をお呼びしております。お名前どうぞ。
TBS ラジオ事業創造センターから参りました赤木舞子と申します。
赤木さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
さあ、安倍子ちゃん以来のスタッフさん会ということでね、赤木さんは玉結びは何年ぐらい。
玉結びはね、3年ぐらいやらさせていただきました。
ほう、何曜日ぐらいを。
まず、火曜日の
火曜日山ちゃん、
はい、あの山里さんの週と、あとは滝さんの木曜日をメインで担当して、あと月曜日以外はほぼ全部サブのディレクターで、はい、
うろうろしたよね。
うろうろしてました。
なんかチーフディレクターで呼び方したらあれやけどね、ちゃんとあのなんか宅に座っていろいろやる時もあれば、
はい、
あのメールの整理したりとかね。
そうですそうです。
いろいろやってて、僕ともねずっと顔見知りというか、
はい、
赤木さんですけど、でもいつの間にかいなくなって。
そうなんですよ。
今どこ、今何やってるんですか。
今ねこの事業創造センターっていうちょっと、あのやばい名前の、あの部署にいるんですけども
やばかないですよ。事業を創造するセンターですよ。
やばいっすよね。
プラスしかないでしょ
うよ。いやちょっとこれあの簡単に言うと編成なんですよ、
はいはいはい、
編成の部署で、今広報宣伝を担当しております。
じゃあ次はこういう番組編成でいこうとか。
そうですね。
この番組終わるから新番組こうしようとか。
そう、とか、あとはまあこの番組をどうやって PR していこうかみたいな、そういうところにおります。はい、
玉結び終わるってなった時大変だったでしょ。
まず、あの日刊スポーツ の、あの記者さんからお電話いただきました、
はいはいはい、
私のところに、
はい、終わるらしいですねみたいな、はい、どう答えたんですか。
あ、私の方からはちょっと何もあのはい、いえ、あのはい、言いませんので、あ、ちなみにその情報はどこからみたいな。
もうそれもうイエスって言ってるのと一緒だけどそれ以外の答え方ないもんね、そんなもんだね。
そうですよ。候補って必ずあのお電話とか記者さんからいただいたりするんですけど、あのこう何も言えないので、必ずこう、あのそうですね、そういう答え方をするように
ね。だからもうね、身体的な体の苦労も多いと思いますけど、気苦労の方もね、たくさんあると思いますよ。
いやいや、貴重な体験させてください。
とんでもないね。さあ、そんな赤木さんのね、はい、まあこれまでの経歴なんかはね、後ほどたっぷり聞くとして、はい、どうしましょう。僕の喋りぐらいも入れておきますか、はい、オープニングだけでも。いや、聞いてほしい話があってね、
はい、
ゴールデンウィークにね、
はい、
5月の4日ポコッとスケジュールが空いたから、はい、私久しぶりにプロレスを見に行ったんですよ。で、両国国技館、
はい、
プロレスのノアという大会でね、でチケット買おうと思って、で、はい、せっかくの両国だから、私人生2回目なのよ。最初行ったのはもう十何年も前で、3階席から見たのね、その時は。はい、で、まあ十何年経って私も金銭的な余裕も生まれましたので、
はい、
どこかいい席を買ってやろうと思ってチケット見まして、でせっかくの両国なんで末席を買おうと思ったの。わかる、末席って。
もちろん私相撲好きですから
なるほど、はい、でお相撲の時ってさ、座布団がこう貸し出されて、
はい、
あ、こう4人掛けが基本なんだよね、
はい、
でもプロレスってなぜか知らんけど大体2人掛けなんですよ。
あ、狭いですもんね、
もともと狭いよね。
めちゃくちゃ狭いです。
あんなとこよく4人も詰め込んだなと。
そうですね、はい、
うん、実際行ってみて思いましたけど、はい、でそこで末席にしようかなと思って、
はい、
で1枚8000円だったの、
はい、
でまあそんな高くないじゃない。
まあそうですね、
うん、それで両国の末席座れるんだと思ってこう申し込もうと思ったら注意書きが書いてあって、うん、これ2名で1マスだから、
うんうん、
1人で買う場合はなんか違うお客様が座る可能性もありますよって書いてあって、
うん、
はい、うーんと思って、はい、あの知らん人と2人で1マスに座るのちょっと
確かに
ちょっとしんどいなー。ただ5月の4日ゴールデンウィーク真っ只中、俺プロレス一緒見に行こうよっていう友達も特にいないから、
なるほど、
この年になると、
うん、
で考えた結果すぐまあ答えは出たんですよ。じゃあ2枚買おうと。
ああ、なるほど。
2枚買って1人で座ろうと思って、
うん、
で5月の4日両国この大会楽しみにしてて、
はい、
で5月の4日行ったのよ私、両国にね、
はいはいはい、
であの電車で行ったのよその日は、
はいはい、
で総武線の駅降りたら、うん、改札のとこにね女性が1人立ってて、
ええ、
で紙になんか今日の両国大会のはチケット譲ってくださいっていう人がいて、 俺めっちゃくちゃ嬉しくて、というのも僕ノアっていう団体をずっと応援してるんだけど、はい、ずっと集客でもう悩んでて苦しんでた団体なんだよ、うん、それが今どんどんどんどんなんかスター選手が出てきてアベマっていう後ろ盾もできてサイバーエージェントグループがね、うんうん、でどんどんどんどんお客さんが増えてきてた段階だからわチケットないんだと思って
確かに
わ超満員の両国なんて何年ぶりだろう、うん、嬉しいと思ってそのチケットない、ねうん、人には申し訳ないけど、うん、すごい嬉しいと、
はい、
で私実は2枚持ってるから、はいはい、1枚譲ることはやぶさくではないけど、
うんうん、
こんなん週刊誌に取られたらどうなります博多大吉が両国駅で怪しげな取引をしていたって
確かに
言われるのも嫌だなと思って
確かに
あちょっと声かけてあげたいけど、ごめんね僕にも立場があるんだよなとか思いながら両国が入ったんだけど、うんうんうん、いやこれがねお客さん入ってたけどぶっちゃけ8割ぐらいの入りだったのよ、
うんあら
うん、つまりだから当日券って余裕で売ってたのよ
ほう、
うん、
え
つまりあの子は本気で譲ってくれって言ってたのかなそんなのって今あんのああいうのって
なるほど
ソールドアウトの公演じゃないと
確かに
いちゃいけない人じゃないの、
うん、本当に譲ってほしい人がいたんですね改札に
お金ないんで譲ってくださいなのかな本当いやそんなわけあるかとかそういうのをずっと
確かに
心のどっかで考えながら観戦したんでね
もやもやしますね
もやもやした、うん、心の底から楽しめなかった気が
一人の真っ先よね
そうだこれ地上波で言うとねもうその方が聞いてる可能性があるから言えなかったけど
確かに、
まあ、そのこと言いながらトースポの連載で書きましたけどこの話はあなたの狙いは何だったんですかっていうのはね
それちょっと不思議、う
ん、いや時代は変わりましたねあ、まあ、そんなことも軽く言いながら、それじゃあ高木さんとちょっとやっていきましょう
もやもやするな
もやもやするでしょ何やろうねあれね、うん、ということで大体ねこれまではここでオープニング曲テーマ曲をねたくさんリスナーの方に募集したところ、ものすごい数の応募が来たんで紹介したんですけど、それと同時にたくさんお寄せいただいたこの番組のイラスト、
うん、
ノベルティグッズステッカーを作る時のイラストも実はたくさん届いてまして
すごいな
そちらの紹介の方をねなかなかできなかったんで今日はちょっとイラストの方を固め打ちで紹介していきたいと思います
めっちゃ届いてますね
めちゃめちゃ来てほんとごく一部なんだようん。まだ、まだイラストは7つしか紹介しない
100来てんのに7つしか
そうそうそう、うん、いやこれでも急いでるんだ
よ、まあ、まあ確かに確かに
これでも頑張ってるんだけどね
すごいな
じゃあまずはこちらラジオネームなっちゃんこれ本当かな9歳の方から、うん、大吉さん分かりましたか周りに花丸がついてます
え
ひらめきましたかそうです大吉さんの相方花丸さんです花丸大吉です同じ読み方なのでこう書きました。大吉さんが出ているテレビはほとんど見ています。うん、特に花大さんの漫才が大好きです。
9歳？
これからもファイトです。頑張ってください。
大丈夫？これ作りメールじゃないですよね。
これ今世間を騒がしている作りメールの可能性あるけど。
こんな。
でもね、送っていただいたイラストがこれなの。
はい、いい
絵を見るとね、これは9歳だよね。
これは作れないわ。
うん。
だからこのね、たくさん書いてある
メールの文言は親御さんの可能性は私は否定しませんけども、なんか、ね、
ポッドキャストって書いてある、かわいい。
かわいいね。
うん、
なんかね、幼稚園とか小学校とかのね、教室の後ろに貼ってあるような。
これでいいんじゃないですか、もう。
これ
めちゃめちゃかわいいです
よ。父の日、母の日でね、お子さんが書いてくれそうな。で宣言通り周りにお花で花丸になってますんで、ねうん、
花丸がいっぱい書いてある
うんあなっちゃんありがとうね
はっときたい、
ね、これはすごい心のこもった、ね
うん、かわいい
イラストでございますいありがとうございます
ありがとうございます
さあどんどんいきますよこちらラジオネーム富山の日だよりと書いてありますね、皆さんこんにちはアイコンの案ですと、はい、80年代の雰囲気を出してみましたということで僕がちょっとそういうレトロがいいなとか言ってたんではい、はいはいはい、アイコンこちらです
あいいですねこういうレトロか
うん
おいいですね
どういうレトロか言いなさいよラジオなんだからこれ昔の、ねはい、なんだろう80年代ぐらいに流行った、
うん、
ちょっとね赤い家電ってあったじゃない
シティポ
ップみたいな、うんうんうんうん、そうそうそう
そう
ラジカセの、
うん、
でもパッと見ラジカセと見つかけて実はラジオなんだよねこれカセット入れる場所ないの
あ本当だ、
うん、
ラジオですねこれおしゃれ博多大吉って書いてありますね周りに
書いてあるね
ローマ字で
うん なんか FM ステーションとかね、昔あったああいう雑誌の表紙っぽく仕上げていただきました。
素敵。
これもいいですね、
うん、素敵ですね。本当レトロ。
今本当そういうねシティポップがブームですから
流行ってますもんね、うん、
さあどんどんいきましょう、はい、練馬区のラジオネーム小粒さんからです、はい、70年代のカートゥーン風かっこアメコミ風イラストを描いてみました。はは、大黒様、私のことね、はい、大黒様がうちでの小術を振ることでラジオリスナーのヒーロー大黒マンに変身する大吉先生と、うん、それを陰で支える阿部子プロデューサーを描いてみました。よろしくお願いします。
阿部子入りですか。
はい、こちらです。
わー、かわいい。これかわいいな。これは阿部子似てますね。
ねえ、
阿部子って先輩ですけど。
ね、私はねもう顔バレしてるんであれですけど、よく阿部子ちゃんの顔を、ね、確かにこうやって似顔絵で描けますね。
いや、めちゃくちゃ可愛いですね。本当だ、うん、大黒様いる。
ね、なんか4コマ漫画、4コマ漫画、アメコミ風の、
アメコミ風ですね、
の漫画になってるんだね。
うん、
本当、うん、なんか昔のねヒーロー、アメリカのヒーローっぽく。
これこの紫のこのロボットみたいなのは、
うん、なんでしょうね。
メール送ってって書いてある。
三船くんかな、
これ。三船、あ、確かに。
でこの番組は阿部子ちゃんと三船くんがね、うん、メインでやってるんでね。
そうなんですよね。
でも三船くんの写真がなかったんだろうね、多分ロボットにしたんだ
ろ
うね。
でもね、これ似てますよ、これ三船さんに、ね、
いや、
めちゃくちゃ可愛い。これ
これもまたねテイストが違って、なんだろう、もうそこまでギトギトしたギラギラしたアメコミじゃないじゃない。
うん、そうですね。
向こうのスパイダーマンとか、うん、バットマンとかじゃなくて、
だって弱そうですもんね、ちょっとね。
随分な言い草だな。まあ、確かに。
いい意味で、いい意味で。優しく解決しそうな。
うん。何も解決しそうにないよね。全然弱そうだけどね。このメンバーはね。
めちゃくちゃいいですよ。
泣き、うん、特技泣き寝入りだと思いますけどもね。はい。こちらもありがとうございます。さあ、どんどん行くよ。
はい。
さあ、これは字が小さいぞ。
読みましょうか。
ね、大丈夫。いけ、あ、いけない。
あ、大丈夫。わかりました。本当に小さいですね、字が。
うん、これ読んで。上の方に名前書いてあるから。
はい。大吉先生、スタッフの皆様、こんばんは。
こんばんは。
福岡在住、桃江を書くと申します。桃江を書くでいいの？
うん。これ、友近がモノマネしてる今。してないよね。めっちゃ似てるよね。言われるやろ。
あ、いや、そんな、光栄なこと言われたことないです
。寄せてきた
し、ね。
桃江を書くさんか。
桃江を書くさん。
うんうん。
新しく始まった大吉先生のポッドキャスト初回、会社のお昼休み、とても楽しく拝聴させていただきました。
ありがとうございます。
ラジオって一体感のあるメディアだなと常々感じていたものの、ここまでパーソナリティの方から一緒に作ろうと呼びかけられた体験は初めてでした。
あ、そうですか。
ですがラジオを聞く専門で、うん、楽しんで、これちょっと文字切れてる、
うん、
楽しんで今回描いたイラストがステッカーになって一旦ここにいますリスナーの皆さんに届いたらとても嬉しく思います。
はい。
最後になりますが、4月に入っても朝夕の寒暖差が大きな日々が続きますので、うん、大吉先生もスタッフの皆様もどうかお体ご自愛ください。
いやいやいや、
もうこれからも放送楽しみにしています。
いや、ご丁寧にありがとうございます。
すごいちゃんとした方だ、桃江さん。
ありがとうございます。で、はい、イラストはこちらです。
わー、いいね。うわ、めっちゃいいですね。これなんて表現すればいいんだろう。
ストレートな僕の似顔絵だよね。
そう、
僕がラジオやってる感じの、なんやろね、素材というかね。
これでも水彩画みたいな感じですよね。
だ、水色と青がベースでね。
そう、
これから本当ね、初中お見舞いのはがきにしてみたいというね。本当に本当に、そういった形の、
これでもこれめちゃくちゃ好きですね、私。
うん、全部好きじゃないか。
皆さん、これあれですよね、博多大吉って、うんうん、全部このあれですね、う
ん、
ローマ字で。
赤木さん、ローマ字はいちいちそんななまらなくていいから。普通に読むだけで私通じますから。リスナーさんも。
しか書いてあるから。
いや、やっぱロゴを作るとなるとやっぱね、アルファベットで博多大吉はみんなあしらいたくなるのかな。
三秒先の未来を信じて、
うん、そう、うんうんうん、そういうキャッチフレーズでもやってるのよ。いいね、うん、なんか涼しげでいいですよね。
いや、これめちゃくちゃいいですね。
だからみんなね、だから なんだろう、同じ番組のノベルティとして趣旨は合ってんだけど、うん、絵のタッチが全然違うから。
全く違いますね。
じゃあ次、これもね全然違うんですよ。はい、こんにちはと、
はい、楽
しみ水曜日大ファンでした、てんてんこと申します。
てんてんこさん、
はい、先週のポッドキャストを拝聴し、番組用のイラストを募集していることを知りまして、ぜひ応募してみたく大急ぎで作ってみました。
はい、
素人作品なのであまり上手ではないですが、大吉先生がバーのマスターになっていろいろな方がふらりと立ち寄っていただける場所をイメージして書いてみましたよ。
おお、これもまた全然違うテイスト
ね。
確かに、あ、バーのマスターで、
うん、
紫の背景で、
はい、
一旦バーって書いてありますね。
うん、ちゃんと私がシェイカー振ってますね。かわいい。うん、なんかね、本当 いい意味での下手馬感、
うん、
なんかね、
確かに、
うん、皆さんお上手なんだけど、うん、プロの方ほど洗練されてないというか、うん、
でもこれ味がありますよね。
味が本当味があるのよ。
めちゃくちゃ可愛い、
うん、いやいいですね。あ、そうやってね、なんかいろんな人がフラッと立ち寄れるようなね、番組のコンセプトまでね、うん、考えていただいて、
まさにそういう感じですもんね、
うん、よし、もうこの調子で
い
くよ、
はい。
ラジオネームマイケル・ベイさんからです、はい、初めまして。ラジオよりもポッドキャストをよく聞いており、お、この新番組が始まり早速聞かせていただきました。早速ですがノベルティロゴを作りましたので送りますと、はい。当方映像制作会社の末端であらゆる業務に携わる何でも屋的なポジションに携わり、デザインもやっており、仕事の傍ら作ってみました。よろしくお願いします。いやもうこれはダメだよ。
何？
マイケル・ベイさん。
ああ、もう
プロ来ちゃった。
もうあれだわ。これはもうあの
これはプロ来ちゃったね。
そうですね。一般の方のシワではないですね。
うん、うん、業者さんのやり口。
ああ、これはもう本当にもう完全に発注してこれ届いたみたいな感じ。
う
ん、
はい、ね、あとは細かい修正をこちらが入れるのみ
たいな。どの色が好きですかみたいな。
ね。
これすごい可愛いですねやっぱり。
だから文字のね、一旦ここにいます、すべてひらがなのね、このフォントも可愛いし。うん、僕の似顔絵って結構鼻を強調されて描かれる方多いんですけど、はい、初めてのタイプなの。
あの
丸っこい鼻に描かれる方、
うん、確かに。
大体私魔女系の鼻で、
確かに確かに、
とんがりで描いていただく方が多いんですけど、うんうんうん、ちょっと丸っこい形っていうのも。
でも似てますよね。
似てるの、
うん、似てる。
誰っつったら、うん、多分大吉っていうようなね、うん、
めちゃくちゃ可愛いな俺、
ね、イラストはここまでということでね、たくさんいただきました。
これ大丈夫、これ選べるんですか、こんないいのばっかり
して。選びましょうよ、なんとかしましょうよ。ということで、このね、イラストの方、ポッドキャストなんでね、音だけのメディアなんで見られないよっていう方は、
はい、
番組の公式ツイッターの方に載せております、はい。公式ツイッターなんですけどもね、大吉ポッドキャストで検索していただくと、はい、必ず出る仕組みになっておりますので、はい、そちらの方でご確認ください。たくさんのイラストありがとうございます。まだまだ、これまだまだごく一部や
な。いや、そういうことですよね。大丈夫？
多分。まだあるよね。
うわ、
まあまあもう結構の数があるのでね、こうやって、まあでも、
どうやって決めるのこれ、はい、
あの、あかりさん、
はい、
ゆっくり行こうよ。そんなもう日々の業務に追われすぎなのよ。
誰も彼も早く決めないとちょっと、うんうん、方法的にはちょっと、
そうだから、もうこんなものはゆっくりやればいいんだから。
なるほど、
うん、ゆっくりゆっくりじっくりじっくりやっていきたいと思います、
はい。
ひとまず今日紹介させていただいた皆さん、ご応募ありがとうございました。
ありがとうございます。
大切に使わせていただきます。
はい、
では番組参りましょう。その前に今日もリスナーさんが作ってくれたジングルを一発入れたいと思います。今日のジングルはこちら。はじめまして、マコールと申します。細々と音楽をやっているものです。
またプロ、
また来たよ、セミプロもしくはプロの方が。今回大吉ポッドキャストの開始にあたり、音楽を、募っているとのことで、ぜひお手伝いさせていただければと思い、ジングルを作りました、うん。10秒ほどのジングルとなっておりまして、博多の雰囲気を取り入れることをコンセプトとして作曲いたしました。博多どんたくにて流れる曲、ボンチカワイヤに登場するフレーズを取り入れておりますということで、
すごい、
私もこれ初めて聞くんで楽しみでございます。それでは第7回目の配信はラジオネームマコールさんのジングルからスタートです。いやいや、もうそのままじゃない。そのままじゃない。そのまま博多どんたくじゃない。まあ、このファイル名がどんたかって書いてあるんだけど、いやいや、もうどんたくですよ。どんたきぐらいまで行ってます。もしくはドンタ K までちょっと超えてる。
超えたんだ。
うん、2個手前じゃないよ。これはもうドンタクです。あ、
いいっすね。
すごいね。細々と音楽をやっているということでしたけどもね、もうほぼもうプロじゃないかよ。ね、もう一回聞いていい？ごめんね、ケーキ付けに。RKB ラジオって福岡にあるんですけど、TBS 系列の。売ろうかな。もうあらゆるドンタク特番にもう即戦力ですよ。このジングル。
すごいですね。
何にでも使える。
もう何にでも使える。
ね
え、
ぜひちょっと福岡のね、業界関係者の方もね、ぜひこれ使いたいぞっていう方は、我々がマコールさんへの橋渡しになりますんでね、ぜひご気軽にご一報ください。さあ、では番組進めてまいりましょうか。はい、まずは、改めまして、今日のゲストは元タモリスタッフの赤木さんでございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
で、割と好評なんですって、この、 まあ、ポッドキャストの企画で、はいはい、うちはネタというかあれなんですよ、はい、そのどういう人生を歩んでTBS ラジオに入社して今こういうお仕事をなさってるんですかっていうのを聞くというね、あなたはどうして今ここにという略して今ここのコーナーをやりたいと思いますけど、はい、さあ赤木さんは改めて何年入社になるんですか、
はい、私は2008年入社でございます。
2008年
安倍子さんの一期下です、うん、
一つ下、
はい、
時代的な空気感はどうなの。僕らね1990年福岡吉本デビューですけど、はい、同期の大学生ね、大学の同級生は、はい、バブルだバブルだって言って入社して、うんうんうん、卒業するときにめっちゃ氷河期で就職がないみたいな、
はい、
めちゃめちゃ苦労したって同級生言ってましたけど、はいはい、赤木さんたちの頃は
ですね、うん、それで言うと、うん、あの氷河期ではなかったですね。
ほう、
まめちゃくちゃ売り手っていうわけではなかったですけど、
うん、
そこまでなんかこう、うん、どこも入れないぞっていう人が周りにいっぱいいるっていう感じはなかったですよ、
うん、
はい、
みんな頑張れば就職活動頑張れば、
うん、そうですね、
ある程度希望のところに就職ができるような。
そうですね、希望のところはちょっとあれですけど、うん、まあでも銀行とか金融系めちゃくちゃたくさん取ってた時代でしたね、
そういう時代に、赤木さんなぜこのラジオ局に。
ですね、私全然ラジオ聞いたことがなかったんですよ。
いや笑いごっちゃないよあなた。
いやすみません本当。
いや普通生活してたら小学校中学校、高校どっかで聞くよね。
あ、そうですね、唯一野球中継は聞いてました。
ナイタ中継？
そ
うですね、まあデーゲームでもいいけど。
ナイタ中継聞いてました。
どうして？
野球が好きだったから。
ほう、あでテレビで放送してないとか、放送時間が終わったとか、
もうラジオつけてたんですよ、うんうん、でその時に TBS ラジオしかつけたことがなくて、
うん、なんでなんで
他の曲を知らなかったんですよ。
狼に育てられた。
いやそうかもしれない、
一曲しかないわけないでしょ。
いやそうなんですけど、いやもうでもつけたら TBS ラジオいつも泣いた中継やってたんで、
うん、
まあ巨人ファンだったんで当時ね、
うんうん、
その聞いてって言ったのしか、
うん、
ラジオ分かんなくて、で、うん、FM と AM の違いも分かんなくて、
う
ん、そうなんですよ、
うん、
でだから元はというと私、うん、あれなんですよ、大吉先生に言うのもちょっとあれなんですけど、
はい、
芸人になりたかったんですよね。
あら、いやなんか情報入ってますよ、大学でお笑い研究会にいたっていう。あ、
お笑い研究会にはいなかったんですけど、うん、卒論お笑いで書いたんですよ。
おなんていうタイトル、
戦前と戦後 の、うん、漫才師を、うん、ダウンタウンをこう境で、
うん、
こうなんか紐解くみたいな、
うんうんうん、
そういう卒論だったんですけど、
うん、
で芸人になりたかったんですけど、
うん、
ちょっともう大学入る前に、
うん、
ちょっともうその夢は諦めようと思って。
なんで？
当時、
うん、
今は全然あれですけど、
うん、
当時女性芸人って、
はい、
モノマネが面白いか、
うんうん、
顔が面白いか、
うんうん、
みたいな、まあそういう感じだったんですよね、
うんうんうん、当時。わかるよ。
で、そう、うん、でちょっとまあ中途半端だなっていうのもありましたし、
うん、
当時相方がいたんですけど、
うん、なかなか本格的な話 してきたね。高校の頃
中高ぐらいですかね。
コンビ組んでやってたんだ。
コンビ組んでやってたで、もうずっとだから学校終わりでルミネ行って5時6時とか行って、
うん、東京用の吉本の劇場、
はい、そうですね、
うん、
でその後こう新宿の街でネタ合わせとかしてみたいなのがやってたんですよ、
その頃誰が人気やった。
その頃はもうロバートさんとか、
ハネルチーム。
そうですね、ハネルがもうめちゃくちゃ来てた時ですかね、うんうんうん、
ロバートインパルス
2分の5とか、
うんうんうん、
もうそうですインパルさんとか、
うん、
でそのやってたんですけど、
うん、
相方に男ができたんですよね。
彼氏できて、
そう、うんうん、でやっぱそうすると一気に面白くなくなるんですよ。
そらそうやろったら言ったらあれやけど、
いやそうなんですよ。
そらね、彼氏と一緒にいる時間の方がネタ作る時間よりも最初のうちは面白いかもしれんけど、
そうなんですよ、
だんだんきつくなるからね。うん、
でちょっともう普通に大学行って、
うん、
普通に就職しようと思って、
うん、まあとりあえず進学はして、
進学して
それでもさっきさ聞きそびれたけどさ、はい、そんなふざけた卒論で大丈夫やった。 何大学それ？
あの立教大学っていう大学なんですけど、
もう有名校ですよ。六大学。
そうで、社会学部だったんですよね。で社会学部って何でもありなんですよ本当、何研究してもいいんですよ。自分のこう興味持ったテーマをもうとにかく突き詰めなさいみたいな。で、あのゼミも割と自由な感じだったんで、
じゃあ別に漫才の研究でも、もう教授は全然大丈夫
だよ、OK みたいな。それこそもう円達アチャコからのもう歴史みたいなので、まあ卒業して、でまあどこを就職しようかなって思った時に、やっぱまあテレビとかマスコミ系行きたいなって思って、で、ああラジオもうそういえばマスコミだなって思って受けたってい
や、ぶっちゃけそのテレビ局とかもいろいろ受けて
受けました。受けました。で同時だったんです当時ね、テレビとラジオ同時ぐらいでやってて、でラジオ本当に TBS ラジオしか受けてなくて、でもちろん TBS テレビも受けてたんで、まあ、同じ場所だし、受けようと思って、で、たまたま撮っていただいたんで、で今まで来てるって感じです。
最初見た時ラジオかってあった？
いや全く思わなかったですね。
テレビじゃないっていうショックはなかった？
あ、全くなかったです。なんかね、受けてる最中に、絶対ラジオの方が面白い仕事できるなって思ったんですよね。
おお、それはどういうところで？
やっぱ一人の方がこう、持ってらっしゃるその守備範囲みたいなのがめちゃくちゃ広くて、ラジオって、あ、絶対こっちの方がなんかいろいろな仕事させてもらえるなって、受けてる時思って、
就職活動中、面接中とかに、だんだん仕事の概要が分かってきて、
なんか本当にざくばらんな感じで面接もしてくださって、本当になんかどういう仕事してるみたいなのも、こうその面接官の人が言ってくれたんで、ああラジオめちゃくちゃ面白そうだって思いながら受けてました。
じゃあもう合格通知が来てやったと、
やったー、もう就職活動終わったみたいな感じで、そうですね。
で入ってきて、安部子ちゃんはね、最初はちょっと違う希望の部署じゃなかった的なニュースに入って苦労したとかいう話ありましたけど、赤木ちゃんは？
私は営業だったんですよ最初。でも正直もう全然ラジオ局に入りたいと思ってなかったんで、なんか絶対制作やりたいとか、絶対この部署でやりたいっていうのがもう元々なかったんですよ。なんで営業って言われても、あ、そうすかっていう感じで頑張りますっていう感じだったですね。
で営業職を何年ぐらいやったの？
それ1年半ですね。営業のデスクだったんですけど、1年半やって1年半で突然、はい、お前制作って言われて、
これがラジオ局ならではなのかな。テレビ局であんま聞かんよ。
あ、でもそうかもしれないですね。
もともと営業にいて今ディレクターですみたいな人は聞かんよ。
今は結構あるかもしれないですけど、ジョブローテみたいなのあるかもしれないですけど、当時はそうですね、珍しいかもしれないですね。1年半とかでこう変わるっていうのはないかもしれないですね。
でも入った時にその番組とかいろいろ聞いてて、なんかイメージはしてたの、営業しながら自分がいつか、制作に行くっていうのはなんとなく分かってたわけでしょ？
いや、制作にでもこんなに早く、配属になると思ってなかったので、結構営業でもよしこれからだみたいな時にいきなりだったんで、あ、そうすかっていう感じでしたね。で当時、その配属に初めてなったのが UU ワイドっていう、
大沢ゆりさんの、
ゆりさんの番組だったんですよね。で、もう本当に何ですか、うちで言うともう一番老舗の、もうね、一番老舗だったのかな、じゃないか、その当時
でも
ま
だ違う番組だったけど、まあでももう間違いなく
もう昼のもう一番長いワイド
し、まあ看板でもあったよね。何枚かある看板の大看板のうちの1枚は間違いなくゆうじさんですよ。
そうだったんですよね。で、UU ワイドに配属になって、そこから4年ぐらい UU ワイド、それこそ三船先輩も、UU ワイドスタッフだったんですけど、
どうやった UU ワイドは？
UU ワイドはね、なかなか一言で言うのはあれですけど、なんでしょう、もうラジオの、私はもう昼のラジオの全てをゆりさんに教わりました。なんだろう、スポンサーさんに寄り添うこと、リスナーさんに寄り添うこと、人の生活に寄り添うこと、もう全部ゆりさんに教えてもらいましたね。なんか、もちろんゆりさん中心の番組なんですけど、その間に大震災もあったりとか、いろいろあったんですけど、その度ごとにやっぱ、大沢ゆりさんすげえなっ って日々思いましたね、本当に。
でもね、あれ毎日のことやったやろ、はい、月金でやってらっしゃったのかな、はいはい、うん、いやだから大沢優里さんを赤江さんもすごく参考にされてるというか、はい、いただいた金言を大事に守ってラジオやってるんだみたいな話はたまにされてたよね。
そうですね、うん、やっぱで、いや、そうですね、
でどういうこと気をつけてるんですかって言ったら、まず言葉をこうしゃ、あの、被らないように喋るんだと、
はい、
同時に2人が喋ったら聞いてる人は分かんなくなるから、なるべく発言を待つようにしてますって言って1分後にかぶせてきたからねもう驚いたけどね
全然待てない、いや、そうなんですよね、
うん、でも本当は僕もそうやって人捨てやね、僕はゆりさんと実は窓越しでしか会ったことなくて、はい、実際にまあすれ違ったことあるけど、それってちゃんと喋ったことがないので、はい、もう人づてでしか聞いてないけど、例えば15分に1回は名前を名乗りなさいとか、はい、そういうもう本当にね、基本の木だよね、はい、多分ラジオによっては、
はい、
うん、これやっぱ自分がなんだろう、やる前までは分かってたことなのよ、はい、
うん、
車乗っててさ、ラジオ聞いてて、
はい、
これ誰なんだろうって気になると、うん、もう気になって気になってしょうがなくて、
話入ってこない、ね、
入ってこない、結局路肩に止めて検索して、あーこの人かっていう、この手間をね、
はい、
うん、なんかなくすことってもう一番簡単なのね、ちょいちょい名乗れっていう、
そう、
でも自分が喋り手になるとわざわざ名乗るのってどうなんだろうっていう、
そうですよね、
なんか恩着せがましくないですかとか、なんか自己顕示欲すごくないですかとか勝手に思っちゃうこともありましたけども、うんうんうん、ああでも優里さんがおっしゃる通りだなというのもあるし、
うん、
さっきちょっと冗談半分で言いましたけどね、うん、なるべく言葉はかぶらないっていうのはね、はい、基本の木だからね、うん、でも優里さんの番組で4年間やって、
はいはい、でもまあ正直、
うん、
自分のキャリアとしてはやっぱり優里さんっていう大存在があるので、
うん、
ディレクターとしてめちゃめちゃ成長できたかっていうと、
うん、
ちょっと自分の中では、
うん、
疑問だったっすよね、
うん、
あのまあまあ優里さんがいるから間違いないから、
うん、
まあ、正直なんだろう、あの自分一人がめちゃくちゃ頑張ってこのコーナー盛り上げるぞみたいなのはちょっとないじゃないですか、
うんうんうんうん、
っていうので、でまあ他にもあの安住さんの番組とか、
うん、
あとジェンスーさんの、あの夜やってらっしゃった時の番組とかをやらせていただいてたんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっと正直もう制作人として、
うん、
ちょっとそろそろまたあの違う部署に行かされる時かなっていうふうに、まあ、自分で思ってた時に、当時ハシピーに、
うん、
タモンスイやるって声かけてもらって、
はい、
本当それこそあのその前にですね、
うん、
あの竹鴨のコーナーで、あの私 UU ワイドの時にあの謎かけやってたんですよ、
うん、
謎かけのコーナーのディレクターやってて、
うん、
で毎週お題作ってたんですよね、
はいはい、
でそのなんかお題面白がっていただいて、玉結びリスナーの方に竹ガムで、うん、あの人は誰なんだみたいな、
誰がお題作ってんだ
みたいな、
うんうん、
で呼んでいただいたんですよスタジオに、うんうん、そこで赤井さんと初めてお会いして、
うん、
で赤井さんにもまあ1回だけ顔を覚えていただいてたんで、
うん、
まあ、そういう縁で、
うん、
あのハシピーにちょっとじゃあ、
うん、
来るって声かけてもらって、
うん、
え、いいんですか玉結びってなって、
うんうんうん、
でタウンスビに配属になったんですよね、
うん、でもこれは大きな出会いだったの今思えば。
いやもう正直
それまでの仕事と比べて
本当に制作時代の、うん、自分の制作7年間の中で、
うん、
一番なんですかね、
うん、
毎日めちゃくちゃ会社行くの楽しかったですね、
うん、
タウンスビやってる時一番、
いやもちろんね他の番組で培ったものがあるから、はい、そこにたどり着いたっていうのもあるし、
はい、
他の番組はもうほっといてもみんなが頑張ってやってくれるけどタウンスビはちょっとね、
いや、ま、もちろん手抜いてたわけじゃもちろんないですけど、違う、
まだね我々も首が座ってない頃だったのかもしれないねちゃんとね、後頭部を支えないと、
いやいや
頭コンっていく段階で来てくれたから、
いやいや
世話しがいもあったのかな、
あのね、うん、まあ、そうですね、あのどうなんだろう、でも全くやっぱり赤江さんって今までこう、うん、あのやってきた番組のパーソナリティとは全く違ったし、
うんうん、もちろんねみんなそれぞれ違うけど、
そうなんですよ、で私火曜日、
うん、
山里さんの日で、
うん、
火曜日って、
うん、
あの2時からがおばあちゃんのつぶやきってコーナーだったんですよ、
あったよ、うんうん、やってたやってた、
このおばあちゃんのつぶやきってコーナーってすごく難しくて、
うんうん、
あれって生放送なのに、
うん、
10分ぐらいの録音を聞かせるんですよ、
うん、はいはいはい、
あの生 の, あの、うんうん、マイクは活かしてますけど、
うんうん、
で赤江さんは自分のミスとかを、
うん、
こうまあ散々言われるコーナーだから、
うんうん、
まあ、正直聞いちゃいないというか、
うんうん、
ね、そんなにこう真剣にこう 向き合わないじゃないですか、うんうん、だから、うん、ともすると、うん、あのコーナーってただの上げ足取りになっちゃうんですよね、
うんうんうんうん、
なので、うん、私はあのコーナーずっと、まあ、担当してた3年は、うん、あのずっと毎週あの編集してたんですけど、
うん、
あのすごい自分の中で一番力入れてたと言っても過言ではないぐらい力を入れて、
うんうんうん
いたんですよ。
ちゃんと上げ足取りにならないように
そうっす、ね、
ちゃんと赤井さんの魅力が
詰
まった録音になるように。
そうなんですよ、うん、あの他の曜日聞いてない方も、うん、他の曜日でこんな面白いことがあったよって伝えるのがまず一個役割で、
うんうん、
そうもう一個は今先生おっしゃったみたいに、うん、赤井さんをもっと好きになってもらうためのコーナーだと思ってやってたんで、うんうん、なんかあの本当にこう、うん、ただただ NG 連発して、
うん、
あーポンコツだねで終わらないように、
うんうん、
毎週めちゃくちゃあのそれこそ本当になんか夕方ぐらいから編集始めて、うん、10分のコーナーで、
うん、
終電逃すぐらいまで毎週やってましたね、
うん、だってもうたくさんねリスナーさんもね、はい、送ってきてくれるし それ全部チェックして
全部チェックしました、
ね、そこからまたいろいろ構成組み立ててたもんね。うん、だからそういう多分愛情というかリスナーさんの熱量と赤木ちゃんの愛情が込められてたから多分あのコーナーってね番組の名物コーナーになったと思うし。
どうなんですかね。いやあの
だからそれをね、愚痴になるけど、はい、知らん人が赤江さんポンコツらしいっすねつって近づいてきてテレビとかで使おうとするじゃない。だからちょっと違うんですよねっていう。
先生いつもおっしゃってますよね、赤江さんはポンコツじゃないよって、
うん、そう、うん、
でポンコツじゃない人が、
うん、
ああいう不用意な発言をするから、
うん、
笑えるのであって
そう
本当にポンコツな人だと、
うん、
あるコーナーって成り立たないから、
うん、そうだからテレビでラジオの赤江さんでいてくださいって多分オファーされて赤江さんもううかつやからのこのこ出ていくんやけど伝わるわけがないのよ日々のラジオ聞いてない方には何を言っとるんだこの人はっていう。だからねもう今やから言うけどいいとものねテレホンショッキングもさ、
はい、
もうパンツにセミ入れた話とか特技にやってたけどいやそれ赤井さんちょっと火力が違うんだよ違うのよ。もうちょっとあなんかぬくめて出さないとい
や本当そうなんですよね
そうだから、まあ、これはねいやなんかよしあしだなと思いながら、
うん
うん、いろんな人からね実は聞かれてもいたし、はい
うん、
業界関係者の方からもこういう次のキャスティング赤江さんどうですみたいなこと言われたこともあるけど、
はい、
やっぱ私がぜひとは言えなかったな、ここなよね、うん、結局そうなのよ。リスナーさんの愛情と赤木ちゃんの愛情とこう2つないとねあのコーナーって成り立たない。あと山ちゃんの絶妙なツッコミがないと無理なのよ。
私は、うん、あのコーナーって一切打ち合わせしないで、
うん、
もう本番で聞いてもらうっていうあれだったんですけど、
うんうん、
あのやっぱここのところで山津さんにこれ言ってもらいたいなっていうワードがあって、
うんうんうんうん、
もう編集しながら自分で編集室で、
うん、
こう山津さんになりきって、
うん、
こうツッコミワードを言いながら
中高のあの頃思い出してい
やおこがましいだ
りするいやいやおこがましいけど
もう 0.5 秒単位でこう間をでやった時に本番で山里さんが私がこう思い描いてた通りのまでパンとそのワード言ってくれた時の気持ちよさったらなかったですね。本当に
さすがね。だってもうドラマになる男ですよ。
いや本当ですよ、
うん、やっぱすごい才能の持ち主だよね。いやいや、まあ、もちろんめちゃめちゃ努力してるけどね、まあ、あとね忘れちゃいけないのがねえなおばあちゃんのね
そうです
あの声ね。
そうです、
うん、結局なんだかんだあってもおばあちゃんがまとめてくれるみたいなね。だからすごくなんか完成されたパッケージだったような気もしますけども、
こんな命かけてました ね、
その裏にはそういうことがあったということで、まあ、いろいろ言ってまいりましたけどもね、はい、そろそろあれをやろうと思って。
何を？
お炊き上げを。
お、
うん、
お炊き上げ。
お炊き上げコーナーをね水曜日やってましたけど、
やってましたね。
でポッドキャストでもやれると思ったんだけど、うん、結局来るゲストがブルボン小林さんとか、
うん、すごい人来てるから、
うん、あとアートテラのトニー君とか、はい、いやおじさん2人でモヤモヤってさ一方的なお炊き上げになっちゃう可能性があるから。
なるほどですね。
やっぱね、うん、ここはやっぱ世代の違うね性別も違う方が一緒にいると嬉しいなと思うので、
なるほど、
ちょっと多めにやろうかな。こちらラジオネームポッドキャストネームっていうんだねみんなね、
ポッドキャストネーム、
三島の末吉さんからいただいております。
はい、
気になることがありまして、背中の痒みはどうなりましたか 私か。お酒アレルギー疑惑はどうなりましたか、うん、朝一を見るたびに今日も背中が痒いのかなと心配しています、うん、このもやもやをお炊き上げください。赤木さん出る幕はないです、うん、心配無用です。
あら、
多分治った。
あ、治った
はず。
アレルギーじゃなかった。
アレルギーだけどもうキリがないんだって。あ、もう人間って、うん、だって花粉症がそうじゃない、うん、みんな言うけど、
そうですね、
去年まで大丈夫だったけど今年なるっていう人もいるから、うん、はい、私も体調によって、うん、多分僕エビだと思ってのね、生のエビ食べると耳の奥が痒くなるのよ、
はい、甲殻類
これ来てるよね。
来てる、来てますよ。
そのアレルギーじゃないと耳の奥ってそう簡単に痒くならないじゃない、
うん、あ、確かにそうか。
もう露骨なのよ、お寿司屋さんとか言ってももう生エビ入れた途端でも、でも福岡空港に私行きつけの寿司屋があるんですけど、はい、そこのエビの踊り握り、これだけは耳痒くなるな。
うん、
これ意地張ってんじゃないの。これほんと意地張ってんじゃないの。だ、時と場所、タイミング、うん、その日の精神状態、そういうのいろいろあるから。
エビへの信頼がすごいんですね、
う
ん、多分
エビへの信頼というか、うん、その店への信頼がすごい。
確かに。
まあ、だから背中の痒みはね多分、なくなってますよ今は。大丈夫です。大丈夫です。
よかった。
はい。ただ、いつ出てくるかもわかりませんのでね。うん、でも、これはもう僕以外皆さんもね、いつか出るようなことがね、今後あると思いますので。うん、でも、慌てずに、必ずお薬というものがありますんでね。はい、これちょっといつもと違うなと思った時は、ぜひ病院の方にお早めに行かれてみてください。
はい、
お炊き上げです。はい、
先生みたいな、病院の先生みたいな。
いや、結局私朝一やってて、うん、もう気づいたことはこれなのよ。
何？
もう病院行こう。マジで。マジでいろんな情報をお伝えするけど、腰が痛い方はこうしましょうとか、うん、体調悪い方はこれ食べましょうとかいろいろ言うけど、いや、その前も病院行ったが早いって、
うん、そう、それはもう、うん、それはそう、
個人差がすごいんだもの個人差が本当にすごいからね、体調に関してはね。
いや、そうですよね。
これはもうね、
プロに。
そうですよ、うん、これから大事なのはかかりつけ医だと思いますよ。
なるほどね。
さあ、次いきます、はい、愛知県のあゆむさん、41歳の男性の方からいただいております、はい。こんにちは。水曜日の退勤後の帰宅までの息抜きになります、うん、これ水曜日の夕方に配信してるんで ね、ありがとうございます。さて、最近のモヤモヤは子育て世代に優しい政治をと選挙カーで大音量で子供を寝かしつけている、うん、昼と夕方に来る候補者たちです。
わかるわ。
モヤモヤしてます。お炊き上げお願いします。
わかる、
わかるね、うん、もう本当漫才のネタだよこんなのは。
本当にそう、
うん、ね。どうですか、政治についてってこと。赤木さんから
政治についてというかね、いやでもこれ激しく共感しますよね。私もあの、うん、子供が寝る時とか、
うんうん、
あとはあの、ね、結構そのあの5時のチャイムとかを怖がったりするんですよ、館内放送とか、はいはいはい、いきなり大きい音って言って、うんうん、何これどっから出てんのみたいな、うんうん、そのまさにこれ、うん、選挙カーでいきなりバーってくるの、うんうん、めっちゃ怖がりますね。
ね、
う
ん、であのさ、まあ、僕もあんまり政治のことはね、口出ししたくないんですけど、はい、思ってるのが、選挙の時めっちゃあんな応援してくださいって言うやん、うんうんうん、で当選したらバンザイって言うやん、
そう、
次の日からちょっと知らん顔すぎないもう一回回れと。
いやいやいや、
選挙カーで
回ってる人もいるかもしれないけどね、
皆さんのおかげでっていう。ウィニングランあっていいんじゃない、うんうん、
確かに
優勝パレード的な、
うんうんうん、確かにね、
うん、とあと終わった選挙のやつはもう剥がせよっていう
確かに。
自治体によってはいつまでも飾ってるとかあるよね。
雨にめっちゃ打たれてボロボロになってるありますね。
ねえ、まあでもね、政治家さん政治家さんで大変だと思いますけど、まあ、
そうですね。
今難しいよね、公園でさ、子供の声が
うるさいとかね、保育園でうるさいとか ね、
でそういうのでパッと聞くと、うん、なんてこと言うんだと思うけど、うんうん、ようよう話聞いたら、うん、ちょっとこっち側に問題があったりもするわけでね。
そう、うん、そうなんですよね。そうもね、人によってね、
そう
違いますからね。
もう本当もう地域によってまた違ってくるからね。もう一概に言えないっていうのがややこしい時代だね。
いや本当そうですね。
でもややこしい時代だって思ってるのが間違ってるのかもね。本来そういう問題だったんだろうね。
そうですね。海外とか行くとね、全然なんか子供に優しいとか言いますもんね、
うん、でもさ、海外の人はタバコ吸わないとか言うやん。
あ、はいはい、
ニュージーランドめっちゃ吸ってたけどね、もう引くほど吸ってたよ場所による場所によるのよ。日本人だとね、持ってると思われてるからくれって言われて、ない持ってないっつったらめっちゃもう放送禁止証拠みたいな言葉投げつけられたよ俺怖かったニュージーランドで
そんなイメージ一個もないですけど、
ね、一個もないあんな、なんか羊がおらんやろみたいな。あとラグビーしてみんな健康やろうと思うけど、うん、そういう場所に行ったら、ちょっと夜のね、うん、ちょっと飲み屋街的なとこに行ったら、そういう、あの、ありましたんで、お気をつけくださいね。ということで、はい。まあ、もう本当に世界的な問題だと思いますけどね。まあ、そういう政治家さんをね、選挙でちゃんと正しく選ぶというのが、我々ができる唯一の策ではないでしょうか。
教養番組。
はい、お焚き上げです。はい、教養番組とか合いの手打ったら、もう嘘に聞こえるから。もう行く行く。うん、行く行く。行こう行こう。もうこうなったら行こう。
はい、
ラジオネーム、からあげるねんさんからいただいております。
はい。
からあげるねん。からあげの人なんね。からあげが好きなんだもんね。
あ、なるほどね。
からあげるねん。
からあげるねん。
こういうラジオネーム考えるときって幸せだろうな。うん、いろんな。
からあげ、ね。からあげるねんさん。あ、そうやって書くんだ。はい。
多分、からあげでしょ。うん。だ天ぷらの、天ぷらあげるねんとかもいろいろ候補で考え、うんね、カレーかけるねんとか。その中でからあげるねんになったんだろうな。ね、うん、ありがとうございます。皆さんは壁チョロってわかりますか？
壁チョロ？
地元九州にいた頃に馴染みのあった壁チョロですが、なんと上京してからは誰にも通じません。
壁チョロ？
後に壁チョロはヤモリの方言だと知ったのですが、ここでモヤモヤする事態に陥りました。はい、ヤモリとイモリ。
はい。
まず違いが分かりません。違いがあるのは知っていますが、とっさにこれがヤモリなのかイモリなのか誰にも分からない気がします。九州以外の方はとっさに判別し言い分けられるのでしょうか。なんならもう壁チョロで統一してはいかがですか。どうかこのモエムはお焚き上げくださいという。
壁チョロって言うんですか。
うん、言ってた。
私タチションのことかと思いました。
タチション壁にチョロチョロ、壁にチョロチョロでタチション、大沢優里さん長くやりすぎなんだよ。
すいません、ちょっと、あ、そっか。
いやいや、いいね、壁チョロ、立ちション弁だと思います。でも一応、スタッフさん、安倍子ちゃん注意で、はい、ヤモリが爬虫類で、これ、うん、トカゲが仲間なんだって、
はい、
でイモリが両生類で、これ、カエルの仲間なんですって。
なるほど。
で、確かにヤモリとイモリはパッと見て区別つかんと思うけど、うん、ごめんね、からあげるねんさん、はい。僕ちょっと認識違って、はい、僕らも壁チョロって呼んでたけど、うん、僕らが呼んでた壁チョロはあれトカゲなんよ。
え？
あの尻尾が切れるやつ。
はいはいはい。
あれを僕ら壁チョロって呼んでたんだよね、福岡の僕らが生まれ育った地域では。
うんうん。
でこれって本当に県内でも違うから、僕の壁チョロと同じ県内の花丸の壁チョロはまた別だから。
うん。
でタモリさんの壁チョロも多分違うから。うん。
面白い。
ない方言。赤木さんってどこの人なの？
東京です。
東京ならないか。
両親はね、あの関西なんですけど、
うん、
ないです。いや、壁チョロっていう初めて聞きました本当に。
あ、そう。でもじゃあトカゲだっていうよね。
うん、トカゲだっていう。
トカゲのおっさんってね、
うん、
ダウンタウンさん今度やってたもんね。
そう、あのイモリとヤモリとトカゲ、うん、でトカゲが壁チョロって先生は言うんですか。
僕らは壁チョロって言って。
で、カラアゲルネンさんは
ヤモリのことを壁チョロって言ってたって。
ヤモリって家守るって書くじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから家の中にいるのがヤモリだと思った、
うん、でもイモリは両生類だから多分川とかにいるんだろうね。
だからイモリは家の中にいないですよね、だからね、
うん、ヤモリイモリ絶対、うん、でも、うんうん、ただ本当ね、からあげるねんさん人生で何度見たよヤモリとイモリを。
でも
動物園以外で
家の中結構いません？
どこ住んでんの。
いや、世田谷なんですけど、
世田谷
マンションの下めっちゃアニエスベみたいになってますよ。
マジで。
マジで。
湿気があんのかな。
めっちゃアニエスベ。
それは何、イモリ。
緑なのは何、イモリ、
ヤモリ、
トカゲか。トカゲかも。
それでも早い。
動かない、光のそばで動かない。
トカゲめっちゃ動くよ。だから俺が言ってるトカゲは早いからね、捕まんないからね。アニエスベイのやつは、
アニエスベイは
ヤモリじゃない、
トカゲじゃないんですか、あれ
イモリかな。
え、
でもトカゲかな、なんだやろね。
いや、だからうん、アニエスベイは壁チョロだったんだな。
そうね、だからこのようにね、カラハゲルネさ、
はい、
あの誰もわからんのですよヤモリとイモリの差は。アニエスベイはトカゲ、なるほど、失礼いたしました、ブランドの皆さん。アニエスベイはトカゲ、なるほどね、うん、まあまあでもそんなもんですよ。
あ、
うん、まあね、むやみな殺生はやめましょうね。
あ、そうですね。
ヤモリだ、イモリだって、
うん。
うん。まあ何かとね、害虫ではないはずだから、益虫だよね、多分ね、
うん。虫食べてくれますもんね。
でもほんと子供の頃ってよう触れたよね、あんな。触れたやろ、トカゲぐらいやったら。
いや、
赤木さんダメだった？
触れない。
いや本当もう我先にトカゲ見つけたら追いかけてって、小学校の頃とか、うん、尻尾をちぎってウニュウニュしてるのを見て、わーとか言って。
今は？
いや今ねカブトムシでギリだね。
あ、やっぱカブトムシですか最後ね。
カブトムシをロケなら行ける感じ、うん、
あーなるほど。
プライベートカブトムシはもう無理。
プライベートカブトムシは無視ですか？
いや無理だね。
あーそうっすか。
あ、もう触りたくないとかじゃなくて触れない。
あ、そう。
なんか怖い。なんやろね、
な、気持ち悪いと思っちゃう。
なんやろね、子供の頃平気あったんやけどな、今は無理だね。
でも大人になるとみんなそうかもしれないですね、
うん、うん。クワガタとかもね、もう怖いもん。
あ、そうそう、クワガタちょっと怖いですよね。
うん、
ね、
だからあんな大人になってさ、うん、鼻にくっつけてる出川さんとか、うん、リアクション系の方って
や
っ
ぱ仕事だから、
やっぱそれ仕事だからかな。プライベートでも触れんのかな。
確かに。
カミキリムシとかも絶対無理だ。
あ、まあそうね。
あとカマキリね。
カマキリ怖いっすよ。
怖い。
暴力的だから。
暴力的だけど儚さんじゃん。ちょっとしたらポキって折れそうじゃない。
確かに。
なんやろな、
確かに
不良少女みたいなイメージ。
カマキリめっちゃかっこいいっすね。
強く抱きしめたら折れちゃうんじゃないかっていう。
それ強く抱きしめたらどの虫でも折れますけど。
そんなこと言いながらも、はい、ということでヤモリもイモリも、うん、壁チョロももう全部一緒だよ。はい、おたけあげです。
適当でいいんだよ
、はい、こんなものはね、うん、はい、ということで、いろいろ喋ってきましたけど、はい、今日は1時間ぐらいやった50分ぐらいやったかな。はい、喋りすぎだぞということで、
すいません、
はい、この辺にしましょうかね。
はい、
ということで大吉ポッドキャスト7回目の配信はこんなところでございます。
はい、
すべてのメールの宛先は一旦@tbs.co.jp までです。いろんなお焚き上げとか、うん、何でも構いませんのでお待ちしております。
はい、
で赤木さん、いろいろお話聞きましたけども、
ええ、
まだあんまりね、細かく話は聞いてませんでしたし、どうやら掘れば掘るほど、まあ安倍子もそうでしたけど、いろいろな番組の裏話とかありそうなんで。
言っちゃまずいやつ。
はい、はい、なかなかね、タレントさんゲスト、著名人ゲストが捕まらないときは、このように TBS ラジオ内で回していきますので、はい、またぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます、本当に。
ということで7回目はここまでです。お相手は博多大吉と
赤木舞子でした。
ではまた次回。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。